長すぎる部長の話、長すぎる父親の説教、長すぎる校長の朝礼がもたらす日射病、長すぎる女友達の恋話、長すぎる合コンで出会った男の武勇伝、長すぎる黒木メイサの髪がもたらす叶わぬ恋、長すぎるデレンネの尻尾、長すぎるビジュアル系バンドの活動期間がもたらすファンの失望、長すぎる騎士団の活動休止期間がもたらすアゲアゲブリナイト、長すぎる俺の指原話がもたらすリスナー離れ、そして皆様、長すぎた6日間の労働お疲れ様でした。こちら高崎、ボーイが生まれ爆竹が生まれたビートの街より、一切ビートを刻まないヨタ話のみでの構成でお送りいたします。ブルーマンデーを乗り切り、その勢いで火曜日をもやっつけて、あなたの水曜の夜の憂鬱を切り裂くビザールボイス、深夜のバカ力と池袋交差点24時の隙間に滑り込む厄介なお耳汚し、お気に入りの耳かき、綿棒、そして愛する恋人の膝枕をご用意してご堪能ください。それでは参りましょう。一個のロッキンヨタラジオ、 MC、 構成、ミキサー、ディレクター、さらにはリスナーまでをも私一個が務めます。マイ工場に続きまして、あなたの一週間において最も無意味で最も無情な30分弱が始まります。 Too fast to live, too young to die、 俺たちには火曜日しかない。はい、改めまして、こんばんは、こんにちは、おはようございます。というわけでね、まあ夜設定と言っても、それは僕だけでね、皆さんね、いつ聞くかわからないので、まあ、誰にでも通じる挨拶で改めまして、おはこんばんちは。まあ、僕はね、金曜日の夜を今満喫してます。セブンイレブンでおでん、セブンイレブンオリジナル 100% モルト、札幌ビール、そして、サラダを買ってきてね、楽しく夜を過ごしておりますがね、まあ、皆さんはいつお聞きでしょうか。まずね、お詫びとしては、まあ、お詫びをするほど、皆さんに火曜日更新っていうのが根付いてないと思うんですが、まあ火曜日更新しようと思ったら、なんか、ね、うまく言わなくて、で、どうやらね、どうやらっていうか、結果、シーサーブログの、容量不足でした。シーサー使ってない人にはね、わかんないと思うんですけど、シーサーブログって、100メガバイトずつ、いっぱいになったら、申請しまして。で、申請が通るとっていうか、もう大体通るんですけど、変なことに使わなければ。申請が通って、増えましたよって自分のとこに何も通知来ないんですが、増えたら上げられるんですよ。で、モモフモの時って、まあ、1回5分ちょっとだったんで、なんていうんですかね、結構こう、100までの間が長かったんですけど、今、1回30分くらい喋ると、23KB とか、25KB 弱いくんで、なんですかね、知らないうちに、言っちゃってて、なんか送っても、メールでね、送っても、あげられないからおかしいなと思ったら、確認したらね、いっぱいになってて、更新頻度も、間が組んでね、ついつい忘れちゃうんで、まあ、これからは、まあ、気をつけていこうかなと思ってますが、まあね、そんなに、これをね、求めてる人もね、いないと思うんですけど、まあ、ね、ロッキンヨタラジオって決まったので、まあ、今週からね、改めて、頑張っていこうと思います。で、まあ、今撮ってるのが2月の7日金曜日なんですが、明日ね、8日はね、ごっつり、 雪がね久々に降るみたいでね、怖いっすね。怖いっていうか、あの本当に道とかどっさり、10年に一度、10年ぶりか10年ぶりぐらいにすごい降るらしくて、ね、考えたらもうここ数年そんなにね道ががっつりってほど降ってなくて、本当僕がね若い時ってもうちょっと降ったし、まあさらにねあの年上の人が言うには前降ったなって言いますけど、本当に今僕が二十歳ぐらいの時でも、もう道にすっげえ雪積もって、あの各所にすげえ何台も何台も車がこう立ち往生しちゃってるとかあったんですけどね、最近ね本当ちょっと降っても道は平気だったりで、まあ、本当それ温暖化なのかなと思ったりもしてますし、まあ、逆にねアメリカとかすごい寒波に襲われてね、ほら氷河期に入るようなんていう話もありますので、まあ、そこら辺ちょっと分かりませんけど、まあね、そうやって気候なんかもだんだん変わってきてるなっていうのも感じつつ、まあ、最近めっちゃ寒いですしね、まあなんとも言えませんけど、まあ、まあ、日曜日とか土曜日とか土日仕事の人もいるから、まあ、申し訳ないですが、まあ、自分的には、まあ、土曜日でよかったなっていう感じで、明日一日ね、家こもってもいいかなって感じなんで、休みなんで、よかったなと思いますよ。本当に、まあ、運転とかされる方は気をつけてほしいなっていうのと、まあ、これ、あげるのがね、もう、来週火曜日予定なんで、まあ、雪も去ってるかなっていう感じなんですが、まあ、どうだったかなっていうのと、雪でね思い出深い、あんまり雪の思い出ってないんですけど、まあ今思いつくのが中学校の時に学校の駐車場とか駐輪場で雪でこけるのを女の子に見られるのが恥ずかしいというのがあって、結構好きだった先輩に見られたような、なんとなく覚えがあって、恥ずかしかったなというのと、あとその先輩が本当にね、可愛くてね、大人っぽくて魅力的で大好きだったんですけど、その先輩のことね。で、僕も結構ね、軽く一時気に入られてたんですけど、髪のカット、髪型を失敗したら、なんか一気に、あれ?なんか変わっちゃったね、つって、冷められたって覚えがあって。で、ね、その髪型にもね、ちょっとエピソードがあって、なんて言えばいいですかね、僕が中1ぐらいの時に友達とよく行ってた古着屋さんがあって、そこの店員さんがすごいかっこよかったんですね。で、なんですかね、坊主がちょっと伸びた感じ、これわかるかな、男じゃないとわかんないと思うんですけど、坊主がちょっと伸びた感じって難しくて、ただ坊主、それを求めて、切ってもなかなかうまくいかないし、かといって坊主にしてちょっと伸ばしてもうまくいかないんですね。で、まあなかなか難しいんですけど、その髪型をあずまるまるってお店だったんで、まあ、店の名前隠さなくてもいいと思うんですけど、あず店ね、あずまるまるの店員さん、あず店ヘアーって言って、で僕がそのあず店ヘアーにしに行ったら失敗してただの坊主になっちゃったから、あず店ミスっていうね名前がついてたんですけど、あず店ミスになっちゃったら、女の先輩に、ちょっと嫌われちゃったなっていう苦い雪とはあんまりね関係ない思い出があるなぁなんて思って、しんみりね、まあ、別にしんみりしてないんですけど、まあ、本当にね、雪は危ないんで、特に運転危ないんで、皆さんお気をつけくださいって言っても、まあね、もう過ぎてるわけなんですが、まあ、ややこしいですね。でね、一本取りだめがあったんですね、このロッキンロッタラジオ。前回言いましたっけね。一本取りだめてあって、で、まあ、ね、やっぱりお金もですし、まあ、何でもこう貯めとくっていうのはね、まあ、やることとかお仕事貯めちゃダメですけど、いいなと思って、まあ、取り貯めたんですけど、結局ね、先週取れなくて、まあ、案の定ね、そういう、お前は、その余裕を持てるような男じゃないだろうって話かもしれませんが、ちょっと違くて、言い訳しますとね、先週はね、金曜日、土曜日って結構、週末忙しくて、まあ、それでね、何をやってたかっていう話を、まあ、ちょっとさせてもらいます。ね、まあ、ちょっと待ってくださいね。100%モルド飲みながら行きますけど、ダメっすね、先週みたいに、コップでね、飲むと結構スルッと行きますけど、噛んだとね、あんまり来ないんで、まあ、杉浦健太君よろしくね、 ペットボトルの水をね、一人喋りの時よく飲んでましたけどね、そんな感じでちょっと休憩入れながらダラダラ喋りますが、先週金曜日は、なんとあの、かの有名な、世界的に有名な日本のスター、もったいないからもったいない、そしてつけまつけつけますのね、あの、キャリーパミュパミュちゃんの、バースデーイベントがありまして、そちらに行ってきました。久々に、ライブというか東京行ってきたんですけど、まあ、なんでかっていうと、そこに今僕の好きな、騎士団のね、綾野浩二翔さんが DJ で出ますよっていうのを聞きつけまして、まあ、しばらくね、騎士団のライブも行ってなかったんで、思い切って行ってきました。で、まあ、その時の話をちょっと順を追っていこうかなっていう感じで、言いますけどね。まあ、金曜日のね、夜9時ぐらいからのイベントだったんで、まあ、金曜日、仕事なんですけど、まあ、5時ぐらいに終わって、で、まあ、そのまま、行きつけのいつもの、銭湯にいます。で、銭湯に行って、髪の毛を洗いの、で、頭をセットしのね、まあ、僕のその、トレードマークとも言えるね、リーゼントをね、作りに行ったわけです。やっぱりまあ、ね、団長出るんであれば、まあ、これリーゼント行こうかなっていう感じで思っていたんですけど。で、まあ、お風呂もね、これ久々で、結構まあ出かけるときはそのお風呂行って、まあリーゼントして行ってたんですけどね。まあ、なんすかね。冬なんで、お風呂入ると出たくなくなっちゃうんですよね。うん。まあでもまあそれも、短めにね、入浴時間もして、お風呂出てリーゼントしてと。で、なので、ね、銭湯でリーゼントとかっていうと結構その、なんすかね。お前そんなところに何やってんだって話になるかもしれませんが、そこ結構空いてるんで、で、なんすか、おじいちゃんたちがいっぱいなんで、あんまりこう洗面所というかドライヤーとかを使う人がいないんですよ。なんで割と作ってても全然その迷惑かけずにいられますしね。まあ、一回だけ掃除のお姉さんに、おばちゃんマネガのお姉さんに、おー、それかっこいいっすねとか、時間かかるんですかなんて喋りかけられて、まあ話してやったりとか、まあ違うね、銭湯でも。やったことありますけど、まあ大体話しかけてくる人は結構、話弾むっていうか、友好的な、楽しい感じで話せて、まあね、結構、楽しんでますって話と、あと、すいません、ちょっと、ピンポンパンポーンで、番組の途中ですが、ニュース挟みますけど、今ね、パソコンで、まあ、これ始まる前に YouTube 見てたんですよ。やっぱりこれ勢いつけようっていうのね、また恋するフォーチュンクッキー見てたんですけど、YouTube って、Google さんの、ほら、サービスが全部連携してるんで、今、通知のマークがあってね、やったら Google プラスの、更新の通知が来てね、で、サシャラさんの通知が来てて、見たら、更新久々にしたんですけど、これがね、どうしても、Google プラスって、500個までしかコメントつけられないんですね。だから、バーンって上げると、AKB みたいな人気のメンバーがバーンって上げると、すっごい一気にコメントが来て、だから要は500人になんて全然入れないんですよ。で、僕もね、iPhone から始まって、スマホは、Android 行って、iPhone また戻ったんですけど、Android ってすごい通知が強くて、常に常駐してたりとか、通知に気づきやすいんですよ。でも iPhone って通知が一瞬出るだけでとか、スリープ画面には出るけど、使ってると消えちゃったりするんで、通知に気づかないんですよ。だから一応この、サッシーが Google プラス更新したら、通知するようにしてるんですけど、大体気づかないで、一回もまだコメントしたことなくてね。で、今も、これ開けたら、これ何時の更新なんだろうな。8時22分。これ、昨日のか。昨日の更新に今気づいたっていう、まあ、もうどうにもなんない。あれなんですけど、まあ、500件あってね、これめっちゃ可愛いんすね。これ、まあ、こういう話もいい、もう、うんざるかと思うんですけど。いやいや、可愛いなぁ。まあ、これいらないっすよね。だから、本当にね、いつかコメントしてやろうかなと思うんですけど、全然ね、コメントできなくて、ミクシーとかもね、芸能人が入ってきてから、まあ、 500とかコメントあって、バーってコメントみたいな、そのなんかコメントゲームみたいな、だからもう、あれなんですよ、みんなもね、早くコメントしたいから、すげえ端的な、コメントだけで、指原とか、ね、あとなんだろうね、サシとか、もう全然、一言だけなんですけど、本当にお前らね、そんなコメントいいと、やっつけコメントはいいから、この、なんだろうね、この毎週10分以上指原愛を話してる、俺にお前コメントさせろってのもいつも思ってるんですけど、まあ気づかないですよって話で、まあ、その話はね、置いてていいんですけど、で、まあ、戻ります、金曜日の話に。で、まあ、銭湯によりまして、まあ、髪の毛セットして、最寄りの高崎駅へ向かいますと。でね、高崎駅が、まあ、銭湯寄って高崎駅行くとね、何時だったの？もうね、7時とかなっちゃうんですね。うん。で、まあ、電車、湘南新宿ラインじゃなくて、その時はあれかな、高崎線だったかな。だいたい同じぐらいの時間に着くね、高崎線乗って、まあ、せっかくならね、グリーン車でってことで、まあ、ビール買って、その日はね、なんとなくキリン飲みたかったんですけど、さらにね、銭湯でおじいちゃんが、キリンはうまいね、なんて言ってたんで、一番搾り買って、高いっすね、駅の中のね、スーパー。一番搾りと、まあ、おにぎり、ご飯と、まあ、柿ピーとか買って、で、夜だからやっぱ空いてるんですね。だからグリーン車で隣も人乗らなくて、快適に、新木場まで行きましたね。確かに乗り換えが、上野だったかな？上野まで行って、で、東京駅出て、新木場か、行って。まあ、その間もう2時間ぐらい経ってるんですよ。だからもう9時、もっと遅かったかな？新木場駅に着いたのが9時半過ぎだったんで、で、行く途中のね、ツイッターで、その、翔やんのツイート見てたら、我々出番は、序盤になると思うんで、早めに来てねなんて言ってて、これ絶対間に合わねえじゃねえかなんて思いながらね、ダメだこれなんて思いながら行ったんですけど、まあ、結局、で、新木場ついて歩いてって、あれなんですね、新木場のまあ、アゲハってとこでやったんですけど、アゲハって、まあ、よく聞くけどね、小悪魔アゲハとか言って、おしゃれなね、イベントとかよくやってるイメージなんですけど、アゲハって新木場コースト、新木場コーストってよく聞きますよね。新木場コーストの横なんですね。真横の、まあ、同じ建物の中でやってまして、まあ、なんとか入ってったら、ちょうどその、綾小路翔&ナイトライダーズっていうね、まあ、いつものメンバーですね、岸田および、周りの仲間たちのパフォーマンス中でね、結構その僕の知ってる歌とか、まあスパイダーマンの歌とかあるんですけどね、オズマの。そのやってたりして裸になったりとか、まあ、ワンナイトカーニバルやったり、葉っぱ隊っていう、うっちゃんなんちゃんとか、あれは何の番組だったっけ、跳ねるの扉じゃなくてなんだ、犬の伝説、笑う犬の伝説でやったね、葉っぱ隊って、これすごいポジティブな曲で、大好きなんですよ。それ聞いて、まあなんか、すげえ元気になったりとかして、まあ、途中からだったんですけど、まあいいパフォーマンス見れたなと思って、やっぱりこう面白いことを人間していかないとダメだななんて、改めてね、自分に、こう、言い聞かせるというか、パワーになってね、まあよかったんですけど、まあ葉っぱ隊の、やったって曲なんで、知らない人ぜひ聴いてほしいなと思うんですけれども。で、まあ、それ見ましたと。で、見て、まあ、周りから見てもね、僕のリーゼントしてて、岸田ファンっていうのは、見え見えなんですけど、周り一切いなくて、まあ、アウェイですわ。で、まあ、なんか気まずいなと思って、まあ、とりあえず、まあ、ステージを出て、お酒とか飲めるような、まあ、バーのね、コーナーに行きまして、お酒はまあ、とりあえず一杯ぐらい飲んで、まあ、ちょっと、まあ、知り合いとかいないかなとか、あとは、まあ、なんすかね、時間潰そうかなと思ったんですけど、結構酒飲むにも軽く並ぶような感じだったんですね。なので、まあ、とりあえず並ぼうかなと思って並んでたんですけど、10分ぐらい並んでたら、なんとなくね、その、歌を聴いてる時から感じていた、なんとも言えないアウェイ感がだんだんだんだん嫌になってきて、で、ああ、もういっか、もうこれ、帰ろっかなと思って。っていうのもね、 その時やっぱりオールナイト9時からなんで、オールナイトのイベントなんですけど、まあ、どこに寝ようかなってすごい悩んでたんですよ。で、まあ、漫画喫茶とかでいいかなとか思ったんですけど、まあ、周りに見ても結構歩かないと漫画喫茶なくて5キロとか、いや辛いなと思って、でも頑張って歩くかとか思ってて悩んでたんですけどね。まあ、今帰れば終電あるから、まあ、上野かどっかまで行って、満喫駅から近いとこ行った方が楽だなと思ってね。まあ、キャリーちゃん見たいけど、でもこれ割と後半だろうし、このアウェーな感じで一人でいるのも嫌だなと思って、もう思い切って帰っちゃったんですよね。だからなんだろう。結局キャリーちゃん見ないで、まあ、荘園見に行ったと思えばいいかなと思ってね。まあ、キャリーちゃんもすごい見たかったんですけど、キャリーちゃんって俺、まあ、前の番組の方で話かもしれないですけど、苦手だったんですよ、キャリー。なんかこう、女として、いまいちだなとか、思ってたんですけど、とある番組で、男のファッションチェックみたいなコーナーで、誰がいたんだっけな、誰逃れとか、河北麻衣子とかいる中で、キャリーちゃんだけ、ほんと何も文句言わないで、どんなファッションの人が来ても、うんうんうんって言ってたのが、すごい好印象でね。で、やっぱりね、何も言わない女っていいなと思って、まあ、ちょっと変な表現ですけど、すげえしたたかな、したたかっておかしいか、おしとやかな、性格だなと思って、キャリーちゃん。すげえ、いいなと思って好きだったんで見たいなと思ってたんですけど、どうにもねこのアウェイカーに足らないってことで帰っちゃって、で結局新木場まで行って、駅で、まあ、上野にしようかなと思って、前に野球自体のイベントで上野の漫画記者泊まったんで、上野でもいいかなと思ったんですけど、秋葉原のあるかなと思って、で結局秋葉原行って、まあシャワー付きのとこを、インターネット探していきました。で結構ねでっかい漫画記者で、3階、そのビルの7、8、9、10ぐらい、4つぐらいか、4フロアぐらい使ってて、で、シャワー付きで、すごかったですね。うん、もちろん漫画とかの数もすごいし、4つあるんで、で、部屋の数もあるし、まあ、シャワーもね、勢いがいいよ、なんてね、書いてありましたけど、本当に勢いよくて、綺麗で、本当にすごい綺麗で、まあ、シャワー浴びて、で、まあ、部屋行って、フラットのとこあったんで、まあ、ぐっすり寝れないけどね、寝たりして。まあ、その日は終わりましてね。うん。ただ、なんとなくね、Wi-Fi の入りが悪かったのちょっと気になったんですけど、まあ、そんな感じで、金曜日終えましたと。うん。まあ、ここら辺で、前回同様ね、一発休憩挟もうと思うんで、前半戦終了で後半戦に続きます。はい、どうも、帰ってきました。ね、皆さん、ご心配、かもしれませんがね、前回みたいに、この間に、恋チューンを見て、高揚したりはしてませんので、ご安心ください。ただ、Google プラスの、動画ね、サシャラさん上げた動画を見て、まあ、ちょっとキュンはしてますけど、とりあえず冷静なんで、続けたいと思います。でね、まあ寝まして、次の日起きて、で、まあちょっとね、買い物というか新宿あたりに寄って帰ろうかなと思ったんですけど、まあ結構、朝起きて、10時、11時まで、お店開くまでパソコンいじろうかなと思ってずっといじってたら、いい時間になっちゃったんで、まあもうめんどくさいから帰ろうかなと思って、そのまま帰ったんで、まあ結局そのライブ見たのも15分くらいですし、何しに行ったかなっていう感じなんですけど、まあ電車の旅と、まあ一人のね、一人旅ということで、時間を満喫したんでいいかなと思って。で、帰りはね、ちょっと、電車でノートパソコン広げたりしたんですけど、ね、結構ね、揺れますね。揺れるんで、あんまりできなかったっていうのと、あとは、そうそう、この旅ね、すごい忘れ物しちゃって、まあ何より、ピアスとか、まあネックレスとか、まあ、アクセサリーぐらいは良かったんですけど、まあ、サングラスとか、僕のね、ほら、つけまみたいなもんですよ、サングラス。サングラス忘れて。さらには、無線 LAN の Wi-Fi ルーターも忘れちゃってね、これ甘いってなと思って、で、結局、iPhone の まあ、テザリングでね、パソコンやったりできたんで、で、テザリングもね、結構Wi-Fi でやるってイメージ大きいと思うんですけどね、線つないで、無線じゃなんて言うんだ、有線か、有線で線つないでね、やると、一番早いなんてネットで見てね、やってみたら結構快適できたんで、これおすすめですね。テザリングやるときも線つないで、ライトニングケーブルでね、充電の線でパソコンとつないでやると割と早くて、良いかなと思いますんで、おすすめですと。で、まあ、高崎着きましてね、まあ、帰ったわけですよ。で、まあ、土曜日。で、土曜日が、夜ね、またこれまたの千年の部屋、特別編、仮面ライダーの部屋っていうのがありまして、まあ、そっちの収録があったので、まあ、夜埋めまして、まあ、撮れなかったよっていう話だったんですね。うん。で、まあ、千年の部屋の方はその仮面ライダーの部屋っていうのが初の試みで、まあ今まではタイマントークバトルだったのを、アメトーク形式で自分たちの好きなものを喋ろうっていう感じで、で、まあ僕、千年さん、そして杉田赤面さんと、まあ仮面ライダーを知らないよっていう、アメトークの知りませんよっていう役で、ゆういちさんが入っていただきまして、で、まあ4人でこう喋ってね、結構、僕的には、まあ、喋りだけで、表現するのって難しかったりもしたんですけどね。ほら、アメトークとかだと、こう、VTR でね、これ見てくださいみたいにできるんで、非常にね、まあ、プレゼンしやすいと思って、まあ、トークだけでも難しい面もあったんですが、まあ、それなりに、濃い内容で話したかなと思いますし、まあ、後々、まあ、自分で放送聞いてみても、本当にニヤニヤして、楽しかったなと思って、非常にいい放送になってるんでね。ご興味ある方も、まあ、むしろない方も、ライダー興味ない方にも楽しめるように話せたと思うので、お聞きください。チェックしてください。千年の部屋。はい、もう上がってますんで。はい。で、まあ、でまあ、週末の話終わりましてね、さらっと。もう、これでもう25分いっちゃったんで。あとね、何話して終わりますかね。じゃあね、どうしますかね。ではね、まあ、全然まあ、何でもいいんですけど、まあ、今菊池さんのラジオ、菊池成吉さんのねラジオをよく聞いてまして、バックナンバーとかも。で、まずね、ツイッターで昨日牧田スポーツさんが、菊池さんのなんか仕事をしたみたいで、ツーショットの写真載ってて、話のその組み立て方とか見立てとかすごい面白いってすごい褒めてて、まあまあ牧田さんもねやっぱり認めるぐらい菊池さん面白いなと思ってね、思ったのと、あとやっぱり俺の好きな人たちっていうのはどんどん繋がっていくなぁと改めてね、感心したんですね。やっぱどんどん好きな人繋がっていく。そのさっきの騎士団の翔やんと、池袋交差点のね、孝太郎さんが去年の末に飲んだりとか、本当にびっくりしたばっかりなんですけど、まあ繋がっていくなぁっていうのと、あとね、その騎士さんのラジオを聞いたら、バズーカーっていうスカパーのテレビがあるんですけど、それに出たと。生放送出たんだけど、ピンマイクが苦手なのが一番の原因で、ダダ滑りして泣きながら帰ったって言ってたんですね。で、あのバズーカーっていうのは、ジ・アウトサイダーっていう前田明さんが主催してる、まあ、元はね、不良の喧嘩の大会だったんです。まあ、だんだんそのレベルも上がってきたというか、もうだんだんその喧嘩の集まりではなくなってきてね、そう、ジムとかに所属してる若手の、まあ、通りもみたいになってきてるんですけど、まあ、それの、どんなものかっていうのを、解説しに行ったらしいんですよ。で、だらすべりしたっていうのを聞いて、僕もその YouTube でね、探してみて、なんか、で、そこまでね、全然ひどくないっていうか、それなりに盛り上がったと思うんですけど、まあ、菊池さんそんな、すごいヒヤヒヤだったんだなと思って、見るとなんだか二重に面白くて、菊池さんの内心をちょっと測りながら見たら面白かったですよって話と、あと、全然関係ないんですけど、同じ菊池つながりで、ニュースでね、菊池亜美ちゃんが、いいですか、アイドリングの。菊池亜美ちゃんが、ツイッターでお腹を出したと、そのグラビアでお腹出したんだけど、ちょっとひどいんですけど、痩せますね、みたいな感じで出したらすごい反響だったらしいんですよ。で、その反響を確認しないんで、これ話すのもあれなんですけど、見たんですけどね、全然ひどくないんですよ。もうバッチリ、その、理想的な お腹の だったんですよ。でね、まあもちろんその、アイドルが、出すぐらいなんで、本当にひどかったら出さないと思うんですけど、なんだろう、世間的にはこれが本当にひどいよって出して、ひでーっていう話になったんだったら、驚くなって思って、なんか、本当に自分の感覚では、これ以上痩せてたらちょっと、嫌だなっていうぐらいの感じで、まあ、なんですかね、結構そういう綺麗な人とか、可愛い人が、若干ちょっとお腹は緩いよなんていうのはむしろプラスでしかないと思ってて最近なんでね、なんか全然良かったからこれダメだったらなと思って、本当にガリガリのことがねえ、なんか最近好み的には苦手になってきてるんで、まあこれダメだったらなんて厳しい世の中なんだろうななんて思ったりね、まあしたんですけどっていう話で、まあ口つながりのね、話だったんですけどね。まあもう、これでいいっすね、もう28分なんで。なんか、いろいろ用意したんですけど、またね、全然話せずになって、まあ、いい感じのね、残して、うん。いつネタ切れるかわかんないんで、残してよかなという感じで、やってるんですけどね。まあ、そんな感じです。で、まあ、最後、告知コーナーとしては、どうしようかな。まあ、さっき話した千年の部屋を聞いてくださいっていうのと、まあ、前回話した、コレクター違う、星屑コレクターですね。ブログやってますので、星屑コレクター Z、ググってもらって出てきますので、そちらも合わせて、よろしくお願いいたしますっていうぐらいですかね。あとは、なんかあったの？特にないですね。こんな感じで、終わりです今週は、今週もあるでしょうね、30分弱ちょうどなので、また来週お会いしましょう。さよなら。